では今日から第二コリントに入ります。そして、デボーションノートもいつも水曜日始まりでしたけど、月曜始まりで1週間大体1章目安にして、参ります。第二コリント1章の3節から11節までをお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるのなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方についていただい、抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たちを、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当にご自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身の頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。あなた方が祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。今日は苦難を消化するというテーマでお話をいたします。皆さん、このキリストの栄光教会、大正生まれの方がお二人いらっしゃいます。明治の方はいらっしゃいません。大正2年、自由さんが107歳、そして大正14年が長谷川博子さん、今週長谷川博子さん、明日誕生日でいらっしゃいますが、96歳になられるのかな、5歳になられる、でお元気でいらっしゃいます。昭和の生まれの人たちが大体6割ぐらいだそうです、この教会。そして平成生まれがどんどんどんどん、平成生まれがもう30歳ぐらいですね、今4割ぐらいじゃないかと。そして、令和生まれが何人いますか。令和生まれ、まあ、2人令和生まれいます。千春、3人、誰、ゆうきはね、ゆうきはどこ、ギリギリ平成なんだよ、うん、4月1日で5月から1ヶ月だった、はい、そうなん、でもなんだかんだって言ったって千春同じ昭和生まれだよだってあきこさんだって昭和生まれだもん同じ昭和世代です私、以前から時々申し上げておりますけれども、私の年代の方々というのは本当にいい時代に向かわれたと思います。でも20世紀の最初、やっぱり1900年代の前半から、この人生の大半を過ごされた人たちというのは本当に悲惨な時代だったと思います。私の両親の時代とは と、まあ、祖父の時代のこうまたがってるんですけども、何しろ1918年ご存知の通りスペイン風邪が世界中を覆って足掛け3年で世界中で、まあ、何億、5億とも言われる人たちが感染し、そして、少なく見積もっても2000万、多ければ5000万、中には1億死んだという人たちもそういう説もあるようですけれども、日本でもその時に、3年間で、45万人が亡くなりました。そしてそのやっと1920年のにそのスペイン風邪が終わったと思うと、この東京、関東は1923年、それから3年後ですけど関東大震災が起こります。私の祖父はその時に、東京で警察官をしておりました。でその時に、まあ、関東大震災の時に、まあ、いろいろ活動したみたいで、その国から賞状をもらってますね。その賞状をこの家を整理していて見つけました。その時関東大震災では、10万人以上の人たちが亡くなっています。今からちょうど、まあ、2023年の亡くが来るとちょうど100年になります。そして1927年に金融恐慌が起こり、1929年は世界恐慌が、今も世界恐慌が起こることが心配されていますけれども、世界恐慌が起こり、そして31年満州事変、1932年は上海事件、そして日中戦争へと突入していく、そういう時代でした。戦争の影が覆っているそういう時代、そしてついに1941年、太平洋戦争が始まるわけであります。そして1945年の8月まで日本人310万人、その戦闘員と、そして一般人合わせて空襲などで亡くなった人たちが、310万人でありました。でも中国やまたソ連なんかではもうものすごい数の人たちが、亡くなられております。そういう時代でした。その戦争が終わって、私たちの世代というのは、まあ、10年ぐらい経ってから生まれたわけです。人それぞれ、まあ、明子さんなんかはもうその戦争の真っ只中におられて、そのサハリンから、命からがら船に乗って北海道まで、ね、逃げてこられたというような体験もなさってますし、日高美智子さんも東京空襲の体験をなさったりしておられます。この人それぞれその度合いの、まあ、それぞれの時代、また置かれている地域によって異なる体験をいたしますけれども、この20世紀後半の時代というのは本当に逆にいい時代ではありました。もちろん、米ソの冷戦時代ではありましたけれども、でも希望のある時代でありました。まあ、私自身はだからそんなに大きなその命の危険とか、そういうこの苦難というのはのない時代だっただろうと思います。まあ、普通の苦しみ、普通の悲しみを体験してきた人間なら誰も通るような、そういうところでありました。でそれぞれ世代によって、また置かれているところによって味わってきた苦しみっていうのは違います。違うけどもでもそれぞれそれはその人にとっては苦しみであり悲しみであった、またこれからそういうところを通るだろうと思います。今日のメッセージっていうのは、その苦しみや悲しみを消化していくっていうことを学びたいんです。消化することで初めて苦しみというのは意味を持つんです。消化しないままの苦しみっていうのは意味を持ちません。まあ、私たちもこの食事をするときにいろんなものを食べます。どんなに高級なものを食べても、それを消化しなければその体にはなっていかないわけであります。皆さんご存知ですよね。どんな、まあ、牛肉を食べても、それが飛騨牛であろうが神戸牛であろうが、全部どんな安物の牛肉であろうと、全部消化されて、まずアミノ酸にまで分解されて、やっとそれで体のタンパク質を形成していくんですよね。 だからこの型の部分だけはこれ飛騨牛、ここはあの松坂牛、ここは納豆でできてるとかですね、ここはちょっとあの豚の肉で、そんなことはないわけですよ。皆さんあの、このコラーゲンというのは、コラーゲンは体にお肌をプルンプルンにするっていうふうに言われますけど、あれ全く嘘ですからね。でコラーゲンを食べても、あの塩岩を食べても全部消化されて、最終的にはアミノ酸になってしまうんです。コラーゲンのまま人間のコラーゲンになるはずは絶対ないんですね。必ずあのアミノ酸まで分解されてしまいますので、あのコラーゲンをたくさん食べてもほとんど意味がありません。しかし EPA とか、ね、あの DHA とか、あるいはビタミン類はこれはもうあのそのままあの体に吸収されて意味がありますけれども、でも消化されて吸収されて初めてその人の体を作り上げていくわけであります。だから私たちの苦しみ、大きな苦しみにあったか悲しみにあったか、まあ、そのことでその人々の人生が左右されていくわけですけども、しかし重要なのはそれを消化していくということ、消化して、そして自分の人生、また自分たちの人格を作り上げていく、そこに信仰が働くわけです。それが神の国であります。だから私たちはもちろん体験を語りますけれども、あの様々な体験を語るっても、いかに苦しかったか、どんなに悲しかったかっていう体験をこう、それを語って終わりだったら何の意味もないわけです。それが消化されて、神様がどのようにその悲しみ苦しみを癒してくださったか、それを希望に変えてくださったか、力に変えてくださったかっていうことが、これが重要なんです。だってパウロはその自分の、パウロほど大きな苦しみを通った人はいないと思いますけども、そのパウロがこういうわけです。3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。パウロにとって主は慰めの神でもあるんです。慰めの神として褒めたたえているんです。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人々をも慰めることができるとパウロ語ります。今日第1番目、3つのことをお話したいと思っていますが、その苦しみ悲しみを消化することによって、第1番目、神の慰めによってどんな人をも慰めることができるようになる。どんな苦しみの時も神様から慰めを受ける、私たちの神は慰めの神である。そしてその慰めの上に、神様から受ける癒し、慰めの上に、苦しみの中に、どんな苦しみの中にいる人々も慰めを与えることができる。自分の慰めで慰めるのではなくって、神様からいただいた慰めで慰めるんです。自分の苦難の体験で励まして慰めるのではありません。その苦難の中に働いてくださった主の慰めを語るんです。だからあのこう同じ苦しみにあった人に、自分の苦しみの体験をしても、そこだけではまだ意味がないんです。 あなたもそうなんですけど、私ももう同じような苦しみを受けました。私の方がもっと大きい苦しみだったと思います。だからあなたの苦しみはそんなに大したことないですよと言われたって、そんなに励ましにも慰めにもなりません。どのように慰め励ましを受けたかが重要なんです。苦しみの大きさを誇るよりも、慰められたという恵みを誇るんです。神様の恵みを誇るんです。だから、私たち自身が神から慰めを受けるということを体験する、与えるには、自分の苦しみや悲しみの体験をキリストのに慰めて癒されるという、その体験で慰めていく。自分の慰めではない、神様から受ける慰めです。だから消化されていない苦しみとか悲しみっていうのは励ましにはならないんです。 まあ、その人の置かれているこの状況というのは分かるけどもということがあります。もう許せない、あの人の私にこんな苦しみを合わせたあの人を許せない、なかなかその許せないと思い、それを消化できない、神様から癒していただけない、それをそのまま人にもぶつけてくる、これはまだクリスチャンの中にもまだそういう人たちが何年経ってもそういうものを持ち続けるということがないわけではありません。でも主は慰めの神なんです。結構私たちは自分が受けた大きな苦難をこう言い訳に使うことがあります。なぜ私がこんなふうになっているのか、それは子どもの時に受けた親から受けたこういうこと、また友達から学校の先生から受けたこういう苦しみ、それが傷となって、そして私は今こんなふうになっているんだ、それから仕方がないんだというふうに言ってみたって、それは何の意味もない、そのままで人生を終わってはいけないんです。そのために私たちはそれを分かってもらうためにクリスチャンに見されているのではない、それを消化して、そして私たち自身が慰めるもの、励ますものに変えられていくために与えられているんです。園彩子さんは割と辛口の、まあ、カトリックの方ですけど、カトリック信者ですけども、ある本でこんなことを書いています。まあ、はっきり彼女は言います。被爆者にも二つに分かれる、被爆するっていうのは本当に苦しい、悲しい、なんでこんな目に自分たちは会わなきゃいけないのかっていう思いが、それは誰でもあるでしょう。私たちもその方たちの気持ちっていうのは分かりません。今アメリカで黒人の、まあ、人種差別が問題になってますけども、今日ちらっと見たら日本人には絶対にアメリカの黒人の苦しみなんて分からないっていうふうに、何かに書いてありました。そうだろうと思います、そうだろうと思うけども、でもその親子だったらには被爆者のことで2つに分かれるって書いてます。それを被爆したということを言い訳にして人生を台無しにする人と、つまりもう怠け癖がついてしまう人に依存してしまう、そういう人生になってしまう人と、それでもそこからこの被爆を受けたその苦しみを乗り越えて、そして逆に人を励ましていく、そういう人に分かれるということです。これでもその言い訳にしていく人たちを私たちは責めることはできないけども、二つに分かれていくんだと。そして私たちはどんな大きな苦しみに遭おうと、それを消化することができるイエス・キリストをいただいている。でそれを克服して消化したものは本当に人を励まし希望を与えていく、その人がそこに存在するだけで、その人が語らなくてもそこを克服して生きているというその生き様がそこにあるだけで人を励ますことになるんですね。言葉で励ましや慰めを語れなくても、でもそういうところを通ってきた、そして克服している姿、苦難の体験に支配されていない生き方、解放されて自由になっている、喜んで生きているっていうその姿を見せるだけで人に励ましになってきます。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じで、苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのですというふうにパウロは語ります。それは慰めがキリストにあふれているから、私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているというふうに言います。7節、私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めを共にしていることを私たちは知っているからです。 そして今日2つ目にお話したいのは、それは、自分に頼まず神だけに信頼するようになる。苦難を消化することによって神に信頼することを覚えるようになるということです。9節にこうあります。8節にこうあります。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえ危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むため、となるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。苦難というのは自分自身に信頼せず主に信頼するものになる、そういう機会を与えます。パウロは命が危うくなるようなところを通った。もはや自分の力ではどうすることもない、逃げることもできない。しかしその真っ只中で聖霊様が私を助けてくださる。地中海に14日間も飲み食いしないままこの漂流したとき、もうどうすることもできない。さまざまなその死の危険を死を覚悟するそういう時が何度もあったわけです。でもその時にこの主に信頼する、人間には信頼しない、この死にたい、また私たちもこの死にたいと思うほどのような苦しみを体験することがあるだろうし、またそのようなところを通ってこられた方もおられるだろうと思います。でもそういう経験を経て自分を超えた方を信頼するようになっていくんです。この自分にを信頼する、自分自身を信じてっていう言葉が世の中ではよく語られます。でもああいうふうに言えるのはまだ本当の苦しみとか、もう圧倒的にもう自分自身を超えた苦難というのを知らないからだと思います。本当の苦難を知らないからだと思います。だからそんな自分を信頼して自分にを信じてっていうような言葉が簡単に出せるんだろうと思います。もし私たちがそのような苦しみにあったとき、この見栄を張らない、主に癒していただく希望を与えていただくために主の前で見栄を張らない、なんとか自分でしようと思わない、自分の痛みやまた傷をもう主の前だけは隠さない、晒していく、主をもう私は自分のこの傷をどうすることもできない、ここを乗り越えることはできないということをもう晒していく、自分の怒り許せない思いをそのまま、主をもうどうしても今私はあの人を許せないっていう思いをそのまま主にぶつけて晒していく。クリスチャンだからこの見栄を張る必要ない、神様の前に絶対見栄を張る必要はないし、嫉妬があればそのまま嫉妬を主に晒していく。敗北感を感じたら自分は本当にもう打ちのめされていますということを認めて、主の前にだけは認めていく。私たちは神の国に生きているのに、その神の国の中にいながらわざわざ自分の力で何とかしようとする、私の国を作ってそこに入って戦おうとしてしまうことがあります。自分で何とかしようとしてしまう、そして結局は思い患い、私たちは神の国、神のご支配の中に生きています。そこに自分を委ねていくということです。パウロはそれをする、そして救い出されるという体験をしました。そしてこれからも自分は救い出されていくという強い確信を持っています。そして3番目です。3番目は最後ですが、11節、あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。 それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。これがこの3つ目なんですけど、パウロ結構このことを強く言いたいなと思います。コリント教会と私たちは祈りによって、苦難によって、互いにそれを分かち合うことによって一つになる、キリストにおいて一つになっているんだ。またそのような教会になってほしい。第一コリントでコリント教会は分裂している教会だ、一つになることが強調されてきました。苦しみの時、多くの人が祈りによって助けてくれ、または協力してくれる、そういう教会で私たちもありたいと思います。その祈りと協力で主から慰めと希望と恵みを与えられる、そういう体験をする。そしてその主から注がれる慰め、希望と恵みを見て、この祈りで助けて協力した人たちが神に感謝を捧げる。ああ、私たちの祈りに応えて、あの人を主が本当に支えてくださった、助けてくださった、励ましてくださった、希望を与えてくださった、作り変えてくださった、そのことを喜ぶ、主に感謝して賛美を捧げる、こうして教会が一つになって捧げて、成長していくんです。今日皆さんに北田清子さんのことを思い出していただきたいと思います。北田清子さん、4年前、もう5年なのかな、の4月に天に召されました。66歳、ちょうど私の年で天に召されました。彼女は2007年に洗礼を受けたんです。で、洗礼を受けたらすぐに播州のがんになり、もう播州のがんっていうのは撲滅することができないがん、余命4ヶ月と宣告されました。受洗前にがんが見つかっていたら、おそらく洗礼は受けることはなかったというふうにおっしゃっています。しかし受洗後すぐだったので、医師から何と言われようと、余命4ヶ月と言われようと、このがんを克服しようと、こう北田さんご夫妻で、心を決めることができました。まさに主のタイミング、神様のタイミングで洗礼を受けられたんだと思います。私たちも北田清子さんのために教会と祈り続け、また訪問し励まし、てきました。それから9年間、余命4ヶ月が9年間生きられたんです。その9年間の間に60回を超える抗がん剤治療、手術、入退院を繰り返されました。でもそういう生活の中で感謝と平安を、本当にもう平安、喜びを前面に出しておられました。私は彼女が痛しさや悲壮さを見せられたことはもうほとんど私に なかった、そういう記憶してません。もちろん抗がん剤治療は、また手術というのは大変なんですね。彼女自身が言ってましたけども、その抗がん剤治療の苦しみというのは本当に苦しい、今は随分楽になっていると聞きますけども、数日間はもう吐き気がで、もう失点バットを苦しまなきゃいけない。でもその抗がん剤治療が始まるたんびに、彼女は、主よ、今度は何を私に語ってくださいますか、この苦しみの中で何を語ってくださいますかと、祝福を求めてからその抗がん剤治療に臨んだとおっしゃっていました。この9年間そういう病との戦い、彼女にとって全クリスチャン生活9年間というのは、その苦しみの9年間、病気の9年間でした。でも決してそれは彼女にとって病気の苦しみの9年間ではなくて、主との交わりを深める9年間、人のために祈る9年間、主と共に生きる喜びを語っていく、そういう9年間でした。召される前年の秋からご自宅でターミナルケア、在宅ホスピスとなったんですけども、 その時いろんな方たちが訪問なさいましたが、私も訪問をするためにあの何がしてほしいですかとよくまず聞きました。そうすると聖書からメッセージをしてほしいという聖書の言葉を聞きたいというのが彼女の常に変わらぬ願いでした。そして他の人が訪問なさった、教会員が訪問なさった時も同じように聖書から話が聞きたいというそういうリクエストをなさったようです。御言葉を聞いてそして喜びたい、励まされたいというふうに、この苦しみを乗り越えたいと常に願っておられた。そしてね、この苦しみのを彼女は本当に消化してたんだと思います。本当にその慰められていたんだと思います。その苦しみの中でそれを消化して彼女はこう言ったんです。私はまだまだ高慢です。本当に謙遜な方でしたけど、高いレベルでの謙遜を追求しておられたんだと思います。召される日が近づいた時、大きな声でこうおっしゃいました。カズイさんにわざと聞こえるようにおっしゃったかもしれません。カズイさんは自分には夫のカズイさんですね、自分にはもったいない夫です、主が与えてくださった夫ですと、何度も何度も感謝しておられました。そこに清子さん この苦しみを通して、養われてきた結果の謙遜があったんだと思います。この謙遜の苦しみを通して謙遜の徳を磨き、感謝の日々を送る、これがこの苦しみを消化していく生き方。ちょっと今自分自身も考えて、よくその9年間全体を最初にこう最初と言いますか、この後で見てしまうとちょっと恐れを感じます。でもその度に一日一日この死とともに苦しみを乗り越えていかれたんだ、消化していかれたんだと思います。どんなに苦しいかではなくて、どんなに主にあって平安で喜びかを証しする、そういう9年間、抗がん剤治療が始まるたんびに、主を今度は何を私に語ってくださいますか、祝福してくださいますかと。そして治療の中でどんどんどんどん謙遜になっていかれた。そして教会との祈りと励まして、神様の恵みを味わわれる、そして感謝する。そして私たち教会もその清子さんが受けられたその癒し、慰め、励ましで、私たち自身も慰め、そして感謝を捧げる、そういう教会にあの時慣れたということを本当に嬉しく思います。苦しみは消化する、どんな苦しみも消化する、主がその力与えてくださいます。どんな時どんなような状況になっても、主は癒しの神様であり、慰めの神様であり、私たちを人を励まし、慰め、希望を語るものとして立てるために、その苦しみを与えていてくださいます。天の父なる神様、パウロほど多くの苦しみ、悲しみ、痛みを体験した人はいません。しかしその度に主が慰めてくださり、また多くの人々のその支えのサポートの祈りがあり、励まし、また協力があったという、そしてそのことによって主の恵みが注がれて、さらなる賛美に変わっていく。主よ、このことを私たちは今日パウロの言葉によって見ました。私たちは苦しみの最中にあって、主にのみ信頼する、この方以外に私たちの命を保つ方はいない、永遠の命を与える方はいない、主にのみ信頼していく生き方をこれからも全うしてまいります。教会全体がそのような働きとなっていきますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。